量子コンピューターテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も量子技術の最前線をお伝えします。
トロイさん、今週はどんなニュースが注目されていますか？
今週は量子コンピューターの性能向上と実用化への具体的な進展が数多く報じられました。特に量子優位性の確立や次世代ハードウェア開発、そしてサイバーセキュリティ分野での大量子暗号の重要性が浮き彫りになっています。
ハードウェアからセキュリティまで広範囲なニュースがあるんですね。
はい、実用化に向けた動きが加速している一方で、それに伴う新たな課題も明らかになってきています。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まずは IBM とシカゴ大学の発表からですね。古典コンピューターでは不可能だった計算を量子コンピューターが検証可能に実行したと聞きましたが、これはどういうことですか？
はい、IBM とシカゴ大学の研究者が特定の非常に複雑な計算問題を量子コンピューターでわずか15分で解き、さらにその結果が正しいことを検証する手法も同時に実証しました。これは量子優位性の強固な証拠となります。
量子優位性ですか？古典的なコンピューターを上回る性能ということですね。これがなぜ画期的なのでしょうか？
従来の量子優位性の主張では、その結果を古典コンピューターで検証するのが難しかったのです。今回は信頼性が伴う形で古典的な能力を超えたため、量子コンピューターが実用的な問題を解決する信頼できる基盤ができたと言えます。
なるほど。結果の信頼性が実用化に向けて重要な一歩ということですね。続いて、クオンティニウムが98量子ビットのトラップド4型量子コンピューター、ヘリオスを発表したそうですね。これはどのようなシステムですか？
クオンティニウムが発表したヘリオスは、98個の物理量子ビットを搭載する世界最大規模のトラップド4型量子コンピューターです。古典コンピューターのシミュレーション能力を超えるランダムベンチマークテストも実行しました。
98量子ビットとはすごいですね。トラップド4型はどんな特徴があるんでしょうか？
トラップド4型は、量子ビットの安定性が高く、長時間のコヒーレンス時間を維持できる利点があります。ヘリオスは QCCD アーキテクチャーを採用し、情報貯蔵と処理を分離することで、大規模化と安定性を両立しています。
大規模な量子計算に向けた重要な進展なんですね。マイクロソフトも、マジョラナ2量子チップを発表したと聞きました。信頼性が1000倍も向上したというのは本当ですか？
はい。マイクロソフトは、VIDカンファレンスでマジョラナ2量子チップを発表し、前世代よりも約1000倍信頼性の高い量子ビットを実現したと報告しています。2029年までにスケーラブルな量子コンピューターの実現を目指すとしています。
1000倍とは驚きです。このマジョラナフェルミオンという方式は、他の量子コンピューターとどう違うんですか？
マジョラナフェルミオンは、量子情報を材料全体に分散させることで、ノイズや干渉に対して自然な耐性を持つ、トポロジカル量子ビットと呼ばれるものです。ハードウェアレベルでエラー耐性を持つため、大規模化に有利とされています。
なるほど。エラーに強い量子コンピューターの開発に大きな進展があったわけですね。フランスのパルカルが、単一チップからの光で原子を捕捉する技術を世界で初めて実証したというニュースも気になります。これはどんな技術なのでしょうか？
パルカルは、単一の集積チップから発せられる光を使って中性原子を捕捉し、量子ビットとして操作する技術を実証しました。これは中性原子量子コンピューターのスケーラビリティと小型化を大きく加速させるブレイクスルーです。
チップからの光で原子を操るなんて、SF みたいですね。具体的に何が変わるのでしょうか？
従来の光学系を劇的に簡素化し、より高密度な原子アレイの形成が可能になります。これにより、数千から数万の量子ビットを持つシステム構築につながり、エラー率の低減にも寄与します。
小さなチップで大規模な量子コンピューターが作れるようになるかもしれない、ということですね。次はセキュリティに関するニュースですね。エンタラストが大量子暗号、PQC への移行ガイドを発表したそうですが、これはどのような背景があるのですか？
エンタラストは、量子コンピューターが現在の公開鍵暗号を破る、ハーベストナウディクリプトレイターという脅威を指摘し、2030年までの PQC 移行を推奨するガイドを発表しました。 米国国立標準技術研究所、NIST も同様の期限を設けています。
ハーベストナウディクリプトレイターですか？今収集して将来的に解読するということですよね。
その通りです。長期的な機密データを保護するためには、今のうちから PQC に移行する準備が必要となります。企業には暗号インベントリーの作成やリスク評価が求められています。
なるほど。将来を見越したセキュリティ対策が急務なんですね。スウェーデン政府も2036年までの国家量子戦略を承認し、2030年までに公共機関や重要インフラに大量子暗号を義務付けるとのことですが、これは非常に具体的な動きですね。
はい。スウェーデン政府は、量子技術の商用展開とサイバーセキュリティ強化を目指し、国家量子戦略を承認しました。特に公共機関や重要インフラ事業者に対し、2030年までの PQC 移行を義務付ける方針を明確にしています。
2030年までに義務化とは、かなり強い意志を感じますね。これによってどんな影響があるでしょうか？
国家レベルで期限を設けることで、国内企業は PQC 導入を加速せざるを得なくなります。これはセキュリティレベルの向上だけでなく、関連する産業の発展を促し、グローバルな量子技術競争におけるスウェーデンの存在感を高めるでしょう。
各国政府が量子セキュリティに真剣に取り組んでいることがよくわかります。続いては量子ネットワークの話題ですね。ブリストル大学がマルチユーザー向けの動的エンタングルメント量子ネットワークを構築したと発表しましたが、これはどんな進展ですか？
ブリストル大学の研究チームが、複数のユーザー間でエンタングルメントリンクを動的に再構成できる量子ネットワークを開発しました。都市規模の光ファイバーネットワーク上でロッインのユーザーを接続し、安定稼働を実証しています。
動的にエンタングルメントを再構成できるというのは、すごいですね。これが実現すると、どんなメリットがあるのでしょうか？
はい。リアルタイムで量子通信チャネルを柔軟に割り当てられるため、セキュアな量子キー配送や分散型量子コンピューティングなど、さまざまな量子プロトコルをサポートする基盤となります。将来の量子インターネットにとって重要な一歩です。
より実用的な量子ネットワークの構築に近づいているのですね。最後のニュースは、韓国科学技術情報通信部が、クオンタムリフレーミングチャレンジ2026で、化学触媒の最適化に成功したというものですね。具体的な応用事例が出てきたのでしょうか？
はい。このチャレンジでは、産業課題を量子コンピューター向けに再定義し、イオン級やパルカル、クアンデラといった企業の量子プロセッサーを使って具体的な問題を解決しました。特に化学産業の触媒効率向上で有効性が検証されています。
化学触媒の最適化ですか？これは企業のコスト削減や新しい材料開発につながりそうですね。
まさにその通りです。古典コンピューターでは計算が困難だった問題を量子アルゴリズムで効率的に処理できる可能性を示しました。これは量子コンピューティングの産業応用における具体的な成功事例となります。
実社会の課題解決に量子コンピューターが使われ始めているというのは、とても興味深いですね。
今週の量子コンピューター業界は、ハードウェアの性能向上、特に量子ビット数の増加とエラー率の低減に大きな進展が見られました。同時に、大量子暗号への移行は国家レベルでの具体的な行動が加速し、量子セキュリティの重要性が改めて浮き彫りになっています。
量子ネットワークの構築も着実に進み、実際の産業応用事例も出てきていますね。量子技術が理論的な段階から実用化へと着実な一歩を踏み出していることがよくわかりました。
そうですね。引き続き、この分野の動向に注目していきましょう。
トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
量子コンピューターテクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。